説教あなたにすべてを、清水義弘新約聖です。
先日、越谷教会に勤めている、私の妹から、園児の話を聞きました。ある日の朝、越谷幼稚園に向かうバスの中で子供たちがミニカーの話をしていたそうです。そしてある子供が、俺トミカ958台持ってるよ、自慢したそうです。するとその話を聞いていた子が、俺は100058台持ってる、言い返したそうです。100058台だそうです。するとそれを聞いた子は、俺ランボルギーニ持ってるとスーパーカーを持ってることを自慢したそうです。それに返して、俺はランボルギーニ3台持ってると言い返したそうです。私も、越谷幼稚園出身なので、あ、そんなこと言ってたような気がするなというふうに思ったんですけど、どれだけたくさんのものを持っているのかを自慢してしまうと、そんな自慢をしたことがないという人はもしかしたら少ないかもしれません。大人になった今でも自分が持っているものを誇りたくなる時があります。自慢するとは自分が持っているからこそできることです。しかし根性の聖書は、あなたのものだから、すべてあなたのものだから誇るな、言ってます。これは不思議な言い回しだなと思うのです。あなたは持っているようで何も持っていないんだから誇るのはやめなさいというのだったら納得できるんですけど、あなたは全てを持っているのだから誇ってはならないと、自慢してはならない、そう注意するのは一体なぜなのでしょう。昆虫の聖書を読みながら思い巡らしてみると、一つの答えを推測することができます。それは、人間が誇るものは人間の心の拠り所であり、そして人間は自分が誇るものに支配されているということです。昆虫は人間を支配しているものは一体何であるのか、また私たちはそうではなく神様の支配のもとにいるということは一体どういうことであるのかということを聖書を通して考えてみたいと思います。コリントの教会にはさまざまな問題がありました。根性の聖書箇所に記されている問題は、どの指導者につくかによって教会の間に分裂が起こってしまったということです。それぞれがパウロやアポロやケファなど自分が好んでいる指導者を絶対的なものと捉えて誇っていると。ですので、根性の聖書箇所21節ですから、誰も人間を誇ってはならないとは、人間の指導者を誇ってはならないということです。またコリントの教会の人々は人間の知恵によって神様を追い求めていった結果、知恵や知識がない人を見下すようになったそうです。だからこそこの手紙では人間の知恵の愚かさが強調されているわけです。この世の知恵は神様の前では愚かなものであるということに気がつきなさい。第一コリントにはそのような戒めが何度も書かれています。つまりコリント教会の人々は指導者の権威や自分の知識の習熟、自分の知恵というものを誇ることで おごり高ぶっていたということです。それが自分の心の拠り所であったわけです。そのようなプライドに縛られた結果、教会の中で仲間割れが起こってしまったと、そういった背景があります。私たち人間も自分が他の人より優れたものであると思われたいがために、ある権威に縛られることがあると思います。学校ではクラスの人気者と仲良くなることで自分の居場所を確保するということがあったりします。会社では権力のある人の派閥に入ることで自分の力を保持するということがあるかと思います。教会では能力のある役員さんが牧師と対立し、結果信徒を引き連れて教会から出て行ってしまうという悲しい話も聞いたことがあります。このような対立はあらゆる集団の中で起こるものであろうと思います。それは人間が崇拝するある指導者に縛られている、ある人に縛られている、つまりその人の支配者にあるということなのではないかなと思うのです。また22節には世界という言葉がありますが、ここで言われる世界とは神様の世界の外で生きている人々のことを指します。しかし私たちに関係ないということではなく、私たちも教会での生活に熱心になるあまり、イエス様に対する信仰ではなく自分の知識による聖書理解や教会理解を追い求めていって、神様から離れてしまうということがあります。それは神様からの支配から離れ、人間的な支配のもとにいると、そういう状態であると言えます。しかし今朝の聖書箇所には続きがあります。生や死、今起こっていること、将来起こることも全てあなたたちのものであると。これらのものに人間は支配されているのでしょうか。見ていきたいと思います。生と死とはどうでしょう。私たち人間の命には終わりがあります。全ての人間は必ず死ぬ、これは避けようのないことです。先日ですね、私が通っている進学校の、学長が、くも膜下出血によって、天に召されました、大隅雄一先生です、64歳です、私もとてもお世話になった、みんなに愛されていた先生です。神様のもとに出たからよかったのだと、正直に言えばそんな風に、割り切ることはできません。さまざまな、ご苦労があったかと思うのですが、どうしてこんなに早く天に召されなければならないのかと、そういうつまずきを、未だに私は持っています。死とは不可解なものであり、受け入れがたいものであり、恐ろしいものだと思ってしまうわけです。死という大きな力に人間の力だけでは抗うことはできないんです。人間は死の支配の中にあるわけです。また現在起こっていることに対する嘆きというものもあるのではないでしょうか。キリスト者になってもなお、私たち日々の生活、その中でどうしても受け入れることのできない出来事というのは数多くあります。困難な出来事があるわけです。何不自由なく幸福に生きている人間、それは限りなく少ないだろうと思うのです。神様どうしてですかと問うてみたくなることが何度もあるわけです。私事でですね、すごく恐縮なのですが、私はですね、現在通っている進学校を休学しました。4月からですね、 体調があまり良くなく、なんとか整えようとしたんですけど、夏には完全に、パンクしてしまいました。越谷教会でですね、多くの人に乗られて励まされているという中で、もっと頑張らなければならないと思ったんですけど、結果どうしてこんなことになってしまったんだろうという、苦しさを、ずっと抱えてきましたし、今もそうです。石橋先生に許され、越谷教会に許されて、お休みをもらって、そのおかげで、少しずつ、良くはなってきているんですが、どうしてこうなってしまったのかという気持ちは完全には消えないんですよ。現在の状況に思い患ってですね、将来のことに不安を抱いてしまう自分がいるわけです。私は今というものに縛られている状態なのではないかと思うのです。人間の力ではどうすることもできない問題というのがいくつもあるのです。私たちが生きている世界にあるあらゆるものに縛られて身動きを取れないと、そういう現実が確かにあるんです。ではそんな現実に対して私たちの神様はどのような福音を与えてくれるのかと、それは23節です。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのですという言葉です。すべてが私たちのものである理由、それは私たちがキリストのものであるからです。イエス様は私たち人間をあらゆる束縛、あらゆる支配から解放するために十字架にかかってくださいました。そしてよみがえられたわけです。イエス様は復活されることによって死を滅ぼしました。死に打ち勝ったお方です。復活のイエス様によって私たちは敵対していた神様と和解をし、神様の身元で生きていくことが許されているわけです。またイエス様の復活によって神の国の支配が始まったんです。今この時もそれは続いています。私たちは神の国の完成に向かって御国を待ち望んでいる、そういった中で生きています。私たちは人間には縛られてないです。自由です。パウロやアポロやケファを信仰しているのではないです。私たちの状況で言えば牧師や長老を崇める、そういった信仰ではないわけです。イエス様を信じています。指導者は私たちのものです。私たちが救いに預かるために、私たちが日々新たにされて希望を持って生きていくことができるために神様が与えてくださっている人たちです。そのことを忘れず、そのことに感謝し、指導者とともに私たちの救い主であるイエス様を一つになって賛美する、そういったことができるわけです。私たちは生と死に縛られていません。自由です。私たちの終わりは心臓が止まることではありません。この世の死ではないです。イエス様が初めに復活して、私たちも復活するとコリント書15章には書かれています。私たちも復活するんです。復活の希望があるわけです。私たちにとって死ぬことは終わりではないんです。もはや死は私のものなんです。怯える対象ではありません。私たちは神の御国の到来、その希望を持って死すら恐れる必要なく生きていくことができます。私たちは この現在から自由です。過去からも自由、未来からも自由です。多くの思い出したくもない辛いことあります。現在どうにもならない思い患っていることあります。明日はどうなってしまうのか、この先私はどうなるのか、そんな不安はあります。ですが私たちはそれに支配されてないんです。なぜなら神様の愛の中で、神様の御手のうちに生きることが許されているからです。私が今まで過ごしてきた年月は、神様と出会って神様に感謝して神様のために働くためにあったんだな、神様と出会うためにあの苦しい時間があった、思うことがあります。過去の事実は変えられないんですが、過去の意味は変わるんです。主イエスと出会うための日々だった、それだけで受け入れられなかった過去が受け入れられるようになるわけです。現在にさまざまな思い煩いあります。どうにもならないことあります。ですがそれは神様に問うことができます。私たちは一人ぼっちではないんです。どうしてですか神様、嘆くことが許されている。常にたとえ沈黙していたとしても神様は私を見て私のために心を痛めてくれている。現在の絶望に押しつぶされることはありません。私たちは現在から自由です。私たちは未来からも自由、神の国の希望があるからです。イエス様の復活によってもう神の国は始まってます。その完成を待ち望んでます。私たちの未来には希望しかないんです。死を滅ぼされたイエス様を信じている私たちの神様は死を乗り越えている。これは大きな希望です。さまざまな思い煩いがあったとしても、その希望を胸に秘めて明日を生きることができる。しかし聖書にはそう書かれている、分かっている。だけどどうにもそういうふうに生きられないと思います。私も祈れなくなりました。聖書が読めなくなりました。自分が抱えているものに押しつぶされてしまうようなことが何度もありました。しかしそのような状態からどうすれば抜け出すことができるか、それは私一人の力では無理です。私たちの力が必要なんです。私は多くの人に祈っていただきました。励ましてもらいました。久しぶりに学校に行ったら、清水君元気、大丈夫、声をかけてくれて、一緒にご飯に誘ってくれて、楽しい時間を過ごすことができました。これほど多くの人に私は祈られて支えられていたんだなと、同じイエス様の希望を持って歩んでいる友がこんなにいるんだな思いました。越谷教会もそうです。越谷教会はただ唯一のお方、三位一体の神様、十字架にかかったイエス様、復活されたイエス様を信じています。私たちには同じ希望を持っている信仰の兄弟が与えられているわけです。祈れない兄弟がいるときは祈ってください。共に励まし合って、希望を見出せない友に対して いや私たちは希望の中を歩んでいる、そう伝えてあげてください。それがコリントの人々に対してパウロが願っていたことです。私はパウロにつく、私はケファに、それで分裂するのではなく、ただ一つの主、私たちの信仰の土台、私たちを成長させてくださる唯一の方、同じ主を見て歩みなさいとパウロは熱を持って伝えているわけです。終末の希望は神秘であると15章でパウロは述べています。なかなか難しいです。人間の知恵で理解することはできないんです。私たちも主の祈りを祈り信仰告白をしている、それにもかかわらず体のよみがえりが何なのか、とこしえの命が何か、御国の到来が 何であるのか分かりません。しかし私は一つ断言します。この世界には、私たちが生きている世界にはすでに神の国は来ている。その途中にあるこの神の国は必ず完成するということです。そのことについてある牧師さんが次のように例えていました。クリスマスに備えて親は子供のためにクリスマスプレゼントを用意します。何日も前からクリスマスに向けて準備をするわけです、プレゼント。しかし子供は言いました。もうすでに僕がもらえるプレゼントがあるのに、なんで今くれないの？それはまだその時が来てないからだよ。でも確実にあるんです、ちゃんと用意してるんです。だから楽しいんです。指折り数えて一日一日クリスマスが近づいてくることに喜びを覚えるわけです。子供は私たちの終末の希望はそういったものだとある牧師は述べました。私たちはこの越谷教会で同じ希望を持って歩んでいます。必ずもらえるプレゼントがあります。それに向かって毎週の礼拝の中で共に主を賛美し、共に御言葉に聞いて、日々新たにされて歩み続けたいと思うんです。共に希望を見つめていきましょう。最後に、ロマ書の、8章37節を読んでみたいと思います。新約聖書の285ページです。ローマの信徒への手紙8章37節から。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝こうして愛する兄弟姉妹とともにあなたの皆を褒めたたえ賛美をし、 御言葉によって養われる時、与えてくださったことに感謝いたします。神様、私たちは様々なものを抱えています。それはおごり高ぶりであったり、今抱えている困難であったり、死への恐怖であったり、様々なものがあります。神様、どうか信仰の弱い者に信仰を与えてください。どうかイエス様の復活によって始まった神の国が確かに完成する、その途上を私たちは生きている、そのことに希望を持って喜びを持って、神様から与えてくださるプレゼントを一緒に待ち続けることができますように、どうか私たちの信仰を強めてください。悲しくも御堂に集うことができない兄弟姉妹いるかもしれません。神様、どうか共に礼拝を守れる時を与えてください。共にあなたを褒めたたえる時を与えてください。またどうか未だあなたにつながれてない人多くいますが、その中の一人でもここにいる私たちが使わされて教会に招くことができますように、主の道具として私たち一人一人用いてください。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。